おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
日本語の成り立ちみたいなことを語ろうかなと思います。ネットフリックスで大評判のドラマ、ストレンジャー・シングス。何の関係があるんだ。つまり、身近なところに、ものすごい異世界、違う世界が広がってるということですよね。まあ日本語を今扱っておりますけども、天平の世、奈良時代に文字として漢字が入ってきた。その漢字に対して日本人はどう振る舞ったかでございますね。
はい。
日本人はこの漢字を日本人独特の使い方で使おうとしたわけでありましてね。菅原道真。この人がおっしゃった言葉が和魂関西。魂は大和なんだ。漢の英知をいただく。で、漢字を読み下すための記号、かなを低く見た。ところが、平安の世になりますと、このひらがな、カタカナとして発展しまして、女流文学が立ち起こる。うん、女の人が始めたんだぜ、文学ってな。
はい。
すごいもんですな。漢文はあくまでも実用。これ政府がね、書類で使う言葉、それが漢文。で、日記に書く言葉は、大和言葉のひらがな、カタカナで綴るという、
はい、
日本人は裏表を持ったわけでありますな。で、中国との関係でありますが、中国から勉強するところと全く取り入れないところがある。中国が始めた文明制度、一つは科挙、もう一つが宦官。皇帝の意向に沿う頭のいい人を試験で選ぶ。もう一つが皇帝のおそば近くに使える官僚。正規を切り落として、
はい、
女官たちに手が出せない体にして、そばに置いた。
うんうん、
それから、中国皇帝の立場ってのはもう本当にすごくて、だけど、日本ってのは中国皇帝の真似しなかったんです。そうでしょう。
そうですね。
源氏物語の中に登場する帝ってのは恋愛ゲームやってますもんね。それと肉体を傷つけてまでその官僚にするという制度はなかった。日本そういう意味じゃ中国から見るとすっごく変わってるんですよ。漢字を学んでもそうでありまして、大和心と称しまして、自分たちの読みで作ってしまう。それから日本は教養の一部では和歌をうまいこと作る人が頭がいい人という、
うん、
それで万葉集から続いて古今和歌集があって、これの選者に選ばれたりなんかするとすごい人だっていうことになるんでありますが、その選者に選ばれた人の中で紀貫之という人がいた、はい、この人が京都の朝廷で女の人がひらがなで日記を書くっていうのが大流行してるんで、この人女性のふりして日記を書くんですよね。
はい。男もすなる日記というものを女もしてみんとてですね。懐かしい。
そういうことである。これジェンダーフリーなんですよ。
まあそうですね。今の言葉で言ったら、
ね、ガタガタ西洋から学ばなくても、うん、日本はねジェンダーフリーなんですよ。自分を女性に例えて文学を起こすという、
うん、
これはもう太宰治もやってるんですね。斜陽とか女性ととか、
はい、
それから川上宗君の官能小説、
はあ、
これもそうですよね。
あ、読んだことないです。
ああ、これはね、
はい、
素晴らしいもんですよ。
あ、そうなんです
ね。川上宗君という男性の作家さんが裏若き乙女になって男性と性を交えるシーンを書くんですが、
ああ、そういうこと、
すごいんですよこれ、
はい、
ちょっと
はい。
ドキドキ。
官能的なんですね。
官能なんです、いわゆる官能、
うんうん。
その官能の主軸になったのが男性ですからね。だから、男性でありながら女性の肉体をも含めてそのことが書けるっていうのは才能なんであります。
うん、
それから文春おなじみの文春法スキャンダル。
はい。
これはですね、ひらがなの日記の中で、かげろう日記ってのが出てきまして、
はい、
かげろう日記でスキャンダル。扱ってるんですよ、
うん、
本音の思いでありますね。藤原道長のお父さん、この お父さんの金家っていう人の第二か第三夫人あたりが正妻の奥さんに腹立って仕方ないっていうのを、
はい、
ずっと日記に書いてらっしゃる。このところの子を産むべきほどになりて、良きかと選びて一つの車に這い登りとかっていう感じで、
はい、
こと細かに本妻に対する嫉妬心を、
はい、
この陽炎日記の後に源氏物語が出てくるんですよ。だから本音を語るのは大和言葉のひらがなであるという文学がもうすでに、わあ、時間いっぱいになりましたね。このあたりから日本語どんどん複雑にややこしくなっていきます。この次また明日のまな板の上で。